6ページ、一般質問、Q&A 続き、レベル3まで。レベル2は議員名、会派。レベル3は質問内容と回答。野上慎二議員、公明党、市民のための市役所改革について、記載なし。他市を凌駕する子育て、教育支援について、安全・安心の街づくりについて、記載なし。積極的な就労支援について、他市応援プロジェクト、質問、3人目以上の給食費の無償化、3人目以上の奨学金の返済額の軽減、3人目以上の子供が中学校に入学したら制服のプレゼント、さらには子宝祝い金の拡充の4つをセットにして、君津市3人っ子応援プロジェクトとして実施してはいかがか、見解を伺う。回答、安心して子供を育てられる環境づくりは大変重要だと考える。より良い支援策を今後研究していきたい。教育機器の整備。質問、タブレットと電子黒板は学習効果を高めるための必需品であると認識しているが、導入の見通しについて伺う。回答、タブレットについては、教育用パソコンの次期更新時に導入ができるよう、現在準備を進めている。台数は各学校の学級最大人数分を予定している。また、電子黒板は、平成29年度に配置した電子黒板機能付きプロジェクターを活用している。今後、新たな機器等の導入についても検討していく。教育相談体制の充実。質問、SNS による相談活動やスクールソーシャルワーカーの導入を要望してきたが、進捗状況を伺う。回答、SNS を活用した相談窓口の開設と、スクールソーシャルワーカーの導入を積極的に進め、教育相談体制の充実と強化を図っていく。機密版ハローワーク。質問、機密版ハローワークの開設について伺う。回答、より充実した就労支援を行えるよう、ハローワーク木更津と協議しながら、機密版ハローワークの開設について検討する。須永和義議員、諸派の会。住宅供給施策について、記載なし。環境保全について、市役所の組織改編について、記載なし。学校再編について、記載なし。産業廃棄物最終処分場。質問、市長の所信表明には処分場という言葉も産業廃棄物という言葉も出てこないが、増設中止の公約は守られるのか伺う。回答、機密の財産である豊かな水と緑を保全することは重要であると考えており、産業廃棄物最終処分場増設問題は大きな課題と認識している。そのため、どのような方策が可能なのか、法令との適合性を勘案しながら検討している。質問、市長の公約では増設中止と書いてある。しかし、答弁ではどのような方策が可能なのか検討しているとのことで、トーンダウンしたとも感じる。改めて増設は中止ということで良いか伺う。回答、思いとしては変わらない。市として一貫して反対する姿勢は貫いており、どうするべきか部局横断の上であらゆることを考えている状況である。 メガソーラーの許可制。質問。太陽光発電所は大規模な計画が急増し、森林伐採や景観破壊といった住民とのトラブルが相次いでいることから、国は環境アセスメントの対象に加える方針を固めた。現状では土砂災害警戒区域でも設置できるなど、国の法整備が追いついていない。そこで兵庫県神戸市のように太陽光パネルの設置は届け出制とし、大規模なものは許可制とし、発電終了後の撤去費用を積み立てさせるなど、規制が必要ではないかと考えるが、見解を伺う。回答。本市では、君津市景観計画及び景観条例において、地域の良好な景観を保全するための本市の特徴の一つとして、土地に自立して設置する太陽光発電設備のうち、パネルの面積の合計が100平方メートルを超えるものについては、届け出を義務付け、景観形成基準への配慮を求めていきたいと考えている。下田健吾議員、諸派の会。市長の所信と選挙公約について、国の支援の活用について、記載なし。有害獣対策について、記載なし。消防団員と家族の負担軽減について、記載なし。乗り合い交通網の実現に向けて、質問。市長公約の中で、特に買い物や外出を支援する乗り合い交通網の整備に大きな期待が高まっている。バス路線もなく、バス停まで歩けない小糸や津波地区の一部に乗り合い交通を導入することについて、いつ頃実現できるか。回答。新たな乗り合い交通については、地域の皆様との共同、協力して働く、で、作り上げるため、他市事例やノウハウの提供、行政の支援を検討し、実現に向けて取り組む。質問。先日、免許を返納された高齢のご夫婦から、週2回の病院はタクシー、買い物も自由に行けずに人生が暗い思いとの声が寄せられた。市長の公約に書いてある乗り合い交通はいつ頃を目標に実現するか。回答。公約については各課に課題整理を依頼し、今までの政策との整合性、今後について検討している。質問。乗り合い交通網の実現に向けて、すでに動いていることが分かった。例えば、兵庫県尼崎市の稲村和美市長は、ホームページの市長室に、公約の実現状況を掲載している。未着手も含め掲載することで、職員も準備を急ぎ、市民や議会の理解も進む。ぜひ公約の進捗と評価を出すべきと考えるが、見解を伺う。回答。公約させていただいたことについては、市民の皆様方にお示しするのは当然のことだと考えている。その時期や方法については、現在精査している。待機児童100人超と耐震比率の低さ。質問。子育て支援について、保育園や放課後児童クラブの整備は必須だと考える。公約に待機児童解消とあるが、現在の待機児童や耐震化の状況について伺う。回答。保育園の待機児童数の現状については、平成30年11月1日現在、116人となっている。また、公立保育園の耐震化率は、本市が 27%、木更津市が 86%、 袖ヶ浦氏が 80%、富津氏が 100% である。大島学院創立25周年を祝う。昨年9月に、小津小学校、小津中学校と姉妹校として交流を続けているブラジル・サンパウロ市の大島学院が創立25周年を迎え、その記念式典への招待に応え、本市から鈴木議長、時田日博友好議員会長、石井副市長、高橋総務常任委員長が出席しました。式典では、時田会長から同学院のこれまでのご功績に敬意を表するとともに、直接お祝いの気持ちを伝え、合わせて今後もこの関係の継続、発展を願う挨拶をしました。また、リオクラーロ市立インダイア小学校、現カロリーナ小学校と、小津小学校、小津中学校とは、小津地区出身の田丸義次氏の働きかけにより、1972年に姉妹校となり、親善交流が行われました。その後、小津小学校、小津中学校の親善使節団が、リオクラーロ氏を訪問し、機密氏の指揮、市の旗を贈呈したことをきっかけとして、1974年8月にリオクラーロ市議会において、機密氏を姉妹都市とする認証がなされたことから、今回、両氏間の関係を確認し、理解を深めるため、リオクラーロ氏を表敬訪問しました。以上、6ページでした。